ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、それではフォトスクランブル始まります。
はい、
はい、風を克服しつつ頑張っているスノーです。はい、
はい、大丈夫ですか。
はい、
僕もちょっと怪しいかなっていう感じなんですけど、
はい、
ちょっと今こけるわけにもいかないので、はい、こう風邪を引かない、引いてないという想定で
、はい、
頑張っております。半助です。
はい、
はい、じゃあ早速メールのご紹介から入っていきたいと思います。
はい、
はい、辰巳さんからいただいております、
はい、
こんばんは、この日曜日三重県の長島スパーランドへ行ってきました。その際に古いデジカメを持っていたのですが、帰ってきて疲れてうたた寝をした時に、お腹に乗せて寝ていたらしく、落下させてレンズマウントからもげましたと。
それは痛い。
こんなことあるんですねと、以前スノーさんがレンズマウントを壊したお話をされていましたが、自身の身に起ころうとは思いませんでした。ブログに載せましたのでまた見てやってくださいということで、あと今回の配信でホワイトバランスの合わせ方参考になりました。一度デジカメの RGB でニュートラルグレーを表示させてやってみますということで、
はい、
いただいております。これレンズマウントってボディ側だよね、うん、きっと。
どっちだろう、
レンズ側なのか。
レンズ側のマウントじゃない、ボディ側のマウントを折れるっていうと相当ですよね。あれはボディのなんて言うんでしょう、シャーシというかなんていうか一番硬いところにつながってるんで。
レンズ側か。
うん、レンズがわざと折れるようにできてるんですよ。
ああ、
前も言ったかもしれないけど、
ボディが壊れないように
レンズの方が、そうそう、うん、ある程度柔らかくできてる、柔らかくっていうか、
うん、
うん、それでまあレンズ自身の方にも筐体って言いますかね、強度と言いますか、うん、丸い筒のところにもあまりダメージがいかない。で済むようにっていう感じで。
ああ、なるほどね。
うん、はいはい。なんか割とそこで綺麗にパキって割れるようにできてますけど、僕が割った時も、もう見事にレンズマウントは、レンズマウントってか、レンズマウントにレンズのマウントはくっついてんだけど、レンズは外れてるっていう。
はいはいはいはい。
スパッとこう、言ってましたからね。
ああ、じゃあなるべくその、大事な、
かな、
本体とか、
うん、
カメラ本体っていうよりその間の、
そうですね、そこでなるようにな
るべく
できてるような感じはするんですけどね。
被害を最小限に抑えようとしてはいるんですかね。
はい、
まあでもこう寝るのにお腹にまで抱えてっていうのはよっぽどカメラ好きというかそんな感じがしました
ですね。
でホワイトバランスに関してはあれですね、以前紹介したモニターを取って、
はい、
合わせるという必殺技
が、必殺技かどうか、はい、
いや、
そうですね、
面白い技だったので、
うん、はい、
試してみてはいかがでしょうかというところです。もう一通いただいておりまして、これはちょっとただいまの方でもちょっとご紹介したんですが、
はい、
クリラジの方で、新番組のアップルの番組に、私も参加させてもらっておりまして、
はい、
そこ経由からですね、メールを一通、いただきました。これは僕宛てでいただいているんですが、
はい、
紹介させてもらいたいと思います。初めてメール差し上げます。新潟の豊と申します。半年ぐらい前からクリラジオを聞くようになり、はい、新番組のアップルルンルンから、
はい、
先日こちらの存在を知りましたと。 いろいろなところで活躍されている半助さんにはびっくりすると同時に尊敬いたします。いやいや、
はい、
先日帯尾さんのボニッチの科学賞宛てに、番組の中で写真かっこ写真の科学のお話をいただきたいとメールを差し上げましたところ、番組中全文を取り上げていただき帯尾さんの写真歴などもお話しいただきましたと、
はい、
その時に BJ 局長から写真カメラ番組を準備しているとの発言があり大変喜んでいるところですと、
はい、
BJ 局長はまだ正式にははっきり言えないと言いながらも乞うご期待とのことでしたと、私は3年ほど前から小型車、小さい軽の車、まあうん、タイヤがちっちゃい自転車ですね。
自転車の話、
はい、に乗っていたのですが、はいはい、クリラジのサイクリングポッドキャストの存在を知り、今年の夏からロードバイクに乗るようになりました、
はい、
自転車はまだまだ初心者未満ですとで、写真は高校生の頃に一眼レフを使い始めて以来、途中ブランクはありましたが現在も趣味としていますと。2年前の夏に、こだわり続けていたフィルムカメラをすべて処分しデジタルカメラに移行しました。
処分しちゃったん
ですか。もったいないですね、
はい、
現在はペンタックスの DA リミテッドレンズ3本と、
はい、
K100D K10D っていうのかな、
はいはいはい、
あこれあれですね、ちょっと番組でも話したな、はい、で、身の回りの写真を撮っています、
はい、
サイクリングに出かけるときはコンパクトデジカメを、携帯し記録として撮影しています。クリラジは少々テンションが高すぎて高齢の私にはちょっと疲れますがと半助のこちらの番組はゆっくりと時間が流れお話しされている方の顔がよく見えますと、まあ、実際には見えないのですがと、
はい、
しばらくはブログと音声ファイルのバックナンバーを拝見拝聴させていただきたいと思いますと、他のスタッフの皆さんにもよろしくお伝えくださいと、
はい、
今後も他方面のご活躍を期待していますということでいただいております。ありがとうございます。まあ、あのクリラジとはちょっとテンションはこっちはね違うので、まあ、こちらの方が、のんびり聞いていただけるのであればぜひ聞いていただければと、クリラジの方であのカメラ関係の番組をやるというようなことは、聞いておりますがここもまだ詳しくは言っちゃいけないみたいなことを言ってたので
、
あの、こちらこちらで、また、どうなんでしょうね。ちょっと毛色が違う感じになるかと思いますので、それはそれでお楽しみいただけるんじゃないかと思います。はい、また、ちょっとこの、あれですね、ペンタックス使いさんが、使われてるっていうのは、何かお話があればメールをいただけると嬉しいなと思っております。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、今週本題に入っていきたいと思うんですが、まずは誰でもアーティストの方でカズサ写真教室、
はい、
で、先週でしたっけ
いや、ね、先週週末ですね。
うん、はい、番組の方でご紹介をしておりましたスノーさんの写真教室の、様子などをお話しいただきて、誰でもフォトグラファーの方ではデータ復活大作戦、
はい、
では
そうです、
データ復旧のお話かなと思いますが、
はい、
で、相談コーナーの方ではですね、またデジタル寄りのちょっと話になってしまうんですが、撮った後の画像処理、
はい、
まあ、仕上げちょっとしたコツなどかを教えていただこうと思っております。
はい、
ということで、誰でもアーティストの方からいきたいと思います。
んだろう。
はい、はい、誰でもアーティストですが、カズサ写真教室。
はい、あ、はい。カズサフォトアカデミーと言います。
あ、そうなんだ、すいません。
はい。もう、はい、の、なんて、なんだっけ、デジタル、あの、二つあるんですね。デジタルカメラを楽しもうっていうのと、
うんうん、
あの、初心者、一眼レフデジ、初心者のための、人物撮影入門というのが、講座が二つあったというのなんですけど。
うんうん、
はい。あの、まず、まあ3回目なんですけどね。
うん、
朝行って準備して、
うん、
モデルさんが入るということで、
うん、
じゃあちょっと打ち合わせお願いしたいんですけど、まあ顔合わせっていうかね、5分、うん、5分ぐらいでも、
うん、
モデルさんが、来ましたっていうことで、
うん、
まあ、どっかに所属してるとかそういうのではなくて、
うん、
まあ、素人さんなのですが、
うん、
はい。で、ああ、よく朝早くからどうもって言ったら、なんとなく、惹かれまして、モデルさんに。
ほうほう。
はい。こう、なんて言うんでしょうね。いや、ああ、こんにちは、おはようございますって言って挨拶をしたんですが、
はいはい。
こうちょっと離れていくんですね、僕から。
ほうほうほうほ
う。ちょっとあれ、いきなりフレンドリーにやりすぎたかなと思ったんですけど、なんか後から聞いたら高校生だったっていう話で。
ああ、なるほど、ね。
おじさんがいきなり近寄ってきたのでびっくりしたらしいんですけど。
そのおじさん。そういう惹かれたのに、今分かりました。そうそうそう。
いきなりドン引きっていう感じ、ギュッて、一歩こっちが前に出ると向こうは二歩ぐらい下がるっていう感じで。すごい、まあ、すごいね、まあ、高校生にしては落ち着いてるなとは思ったんですけどね。
はいはいはい。
うん、まあ、可愛らしい人で。
うん。
うん、まあ、それは良かったんですけど、後で僕、鏡見たら、うん、ほら、前日、青森に行ってたりして、
はいはいはい。
で、帰ってきて、いろいろまだ、準備をしたりして、
うん、
なんか2時間半くらいしか寝てないで行ったんですよね。
あらら。
で、髭も剃ってなくて、髭剃りは持ってったんですけど、
うんうんうん、
とりあえず、ここに着いてから髭剃ろうとか思って。
ほう
ほう。なんか、非常に疲れて怪しい髭面のおじさんだったんですよ。あとで鏡見た。
そっか、それがなんか。
目の下にクマはあるし。これは怖いかもね、とか
。なるほどね。
はい。
ああ、それでかなり惹かれたと。
それで惹かれましたね。で、教室始まる前に、
うん、
ちょっと様子を見に行って、
うん
で、ちょっとスライドショーを作ってたんですね。始まるまでの間、ただ黙って座っててもらってもと。
はいはいはい。
と思って、
うん。
で、スライドショー切り替えに入ろうと、教室を入ろうと思ったら、
うん、
そこにいた、係の人にですね、
うん、
受付を済まされてからどうぞお入りくださいって言われまして。
はいはいはいはい。参加者と間違える
そうそうそう。講師と思われなかったっていう。
なんか出だしたらめちゃくちゃ
そう、そういうスタートだったんです。
はいはいはい、
それ以外はもう3回目なんで、
うん、
もう、お互いに、向こうの直接の担当者の方も、非常によくわかってるし、
うん、
僕も大体設備っていうかね、そこのことはわかってるので、
はい、
大丈夫だったんですけど、まあ、今回はそういう、初めてに会う人には惹かれたというか、惹かれたというか、いろいろ、別な意味で、ちょっと、おっとっとっていう感じで。
はいはいはい。
はい、いや、でね、はい、参加者21だか20ね、20ですよ。一眼レフデジカメで、
はいはい。
っていう方は、
うん、
で、どうも、パッとチラッと見る限り、
うん、
どう見ても初心者っていう層じゃないんですよね。
お、そうなんだ。
そうなんだ。やっぱり僕は思った通り、前ちょっと、モデル撮影会には ていうなっちゃうようなっていう話をちらっとしましたけれども、やはりそういう感じだったんですが、で、まあ、はじめまして、
うん、
あの、じゃあ、今年というか1年、まあ、あの、一眼レフデジカメ買って1年未満っていう方はいらっしゃいますかって聞いたら、
うん、
3人ぐらいなんですよ。
そうなんだ。
3、4人手を挙げ。
21で3人。
はい、3人。
あ、そうなんだ。
あ、で、あ、やっぱりやられたかとか思って、じゃあすいません、3年ぐらいの方っていらっしゃいますかって手を挙げないんですよ。
ほうほうほう。
5年以上の人って言ったら、15人ぐらい手を挙げました
。うわ、そうなんだ。
うわ、とか。
ね、結構じゃあベテランさんばっかり。
ベテ、もう、うん。あの、年齢層がもうすでに、まあ、毎回そうなんですけど、高いの、高いんですが、
はいはい。
でも高い割には女性が多かったんですね、今まで。まあ、
あ、今まで、ね。
一眼レフとは言わなかったから、コンパクトデジカメ、
うん、うん。
主にコンパクトデジタルカメラっていうことで、
うん。
うん、や出してましたんで。
はいはい。
一眼レフデジカメになった突然男性で、しかも、まあ、50代以上の層っていう感じになってて。
はいはいはい。
まあ、しかも、カメラがみんなにいいカメラでっていう。
そうなんだ。
うん。ずらずらって並んでまして。
はいはい。
うん。まあ、あの、多分一眼レフはフィルムの時からやってましたっていう感じで、うんうん、一眼レフデジカメは最近、比較的最近だけど、一眼レフそのものに関しては多分、うん、もしかしたら40年選手とか50年選手の人もいるんじゃないだろうかっていう感じがしましたね。
はいはいはい、で、じゃあもう、あれですか、大半の方がもうスノーさんより年上の方みたいな感じだったん
ですか？そうですね。そうですね。うん、そうですね。確実に。
おー、はい、そうなんだ。
ちょっと、まあ、もう慣れましたけど、
うんうん、
ちょっと、あの、やりにくいというか。
ああ、そうですよね。
まずね、テキストがあれ、テキストって考えてきた、あれがですね、
うん、
あの、あれだ、あの、なんて言うんでしょう。その、初心者だから、
うんうんうん、
一眼レフとはっていう話なんですけど。
はいはいはいはい。
まず、一眼レフとは何でしょうとか言って、一眼レフとはこういう構造になってますとか言い出したものの、
うんうん、
みんなそんなことは知っているよ
っていうね。はいはいはい。
でもまあでもね、初心者って言ってますからね、ここは割愛しますっていうわけにいかないし、3人は少なくとも1年以内に、
1
年以内のデジタル初心者なので、
うんうんうん、
まあ女性が多かった、多分女性の方だったと思うんですけど、
うんうん、
まあ、それ、まあこれはまあ、分かってる人は、あの、聞き流してくださいって言って、
うんうん
うん、それを、あの、そういう話から、ゆっくり
うん、うん、
させていただきました。
うん
うん、で、まあ、一通り、画角が、今ね、レンズの方の、レンズじゃないや、うん、フォーマットが3種類ぐらいあって、それで画角が違うんで、
うん、
見かけ上の焦点距離が変わりますとか、
はいはいはい、
まあ、デジタルっていうのはピクセルでできてますとか、うん、そういう本当に基本的な話を40分ぐらいずっとスライドショーでしまして、
うんうん、はいはい。
うん、なんか、かなりみんな分かっているのでもう眠いっていう人も暗くしてたんでね、
うんうん、
ういーっていう人も結構いまして、
うんうん、
まあ、それでも、目につく、一生懸命やってる人はやっぱり目につくので、
うんうん、
しっかり、メモをしっかり取っていらっしゃいました。
ほうほうほう、うん、
で、割とね、まあ、そういうメカ的な話は、まあ、あれだったんですけど、うん、一応今回、ポージングと、あと、フレーミングっていうんで、うん、全身、七分身、半身、バストアップっていうのは、こうですっていう、
うんうんうん、
いわゆる、お決まりの話、まあ、ポートレート、スタジオポートレートではお決まりの話をしたんですけど、うん、まあ、そこら辺は割と、食いつきは、良かった、と思います。
なるほどね。
まあ、あと、スライドショーに、いろいろ、ここは受けどころですっていう感じをいっぱい作ってたんですけど、
はいはいはい、
全然受けなかったんですね。
そう
あの、うん、自分が出演してるやつとかいろいろ作って、
うんうんうん、はいはいはい。
はい、セルフポートレートで、
うんうん、
作ったりしたんですが、うん、なんかみんな真面目で真面目で真剣なおかげで全然受けが、あとはちょっと寂しかったんですけど。
そうなんだ。はい、ここ笑うとこなんですけど、みたいな感じだった
んですね。そうなんですね。はい。
はい。
で、まあ、あの、40分ぐらいで、うん、あの、モデルさんに来ていただいて、
うんうん、
で、じゃあ、あの、これから、まあ、これ、まあ、一応お題を出しまして、うん、全身、七分身、半身、バストアップを取り分けてみましょうっていう。
うんうん、
ないと、きっちり。
うん、
あの、大体みん、あの、初心者の方は顔を真ん中にしちゃうので、うん、頭の上にものすごく空きができるし、
はいはい、
何も言わないと横位置で撮るしっていう話をして、こうは撮らないように頑張ってみてくださいねって言って。
うんうん、
で、まぁ、あ、ちょっと寒かったんですけど、まだ雨は降ってなかったので、
うん、
外に出まして、
うん
ではって言って、説明しようと思って振り返ったら、もうそこでもうシャッター切り始めてるんですよ。
そうなんだ。
かなりの人が。
あ
もうモデルさんをこう扇形に取り囲んで
。
いや、だからこれは、あの、撮影会じゃなくて授業なので、とか言い、ちょっと待ってくださいとか言って、あの、言いまして、
うん、
あの、まずどこで、背景がどうかとか、立つ場所はどうかとか、光の太陽の方向はどうかとか、そういうとこから、あの、見ましょうっていう話です。
うんうんうん、
まあ、あの、なんて言うんでしょうね。綺麗なね、白っぽい砂利の入っている、まあ、石、庭じゃないんですけど、
うん、
そういう部分と、あと、アスファルトのコンクリートの部分、あ、道路の部分と、
うんうん、
その向こうに芝生の部分がありまして、
うん
あそこ、どこで撮ったら顔色が一番綺麗かとかいう話を、
うん、
しながらしてね、
うんうん、
芝生の上は実は緑になるんですよとかそういう話をして。
はいはいはい、
で、まぁ、あ、ちょっと石の上 で、
うん、
で、じゃあここでポーズ撮ってみてって言って、
うん、
で背景よく見てくださいねって背景パッと見たら、
うん、
あの僕は、あの、見たらね、高圧線の鉄塔とか、電線とか、
はいはいはい、
ちょっと遠いけどあるんですよ。
うん
うん、一応、後ろは庭っていうか、木が生えてるんですけど、
うん、
その向こう側に。で、ああいうものがありますから気をつけてくださいって言って、
うんうん、
撮らせよう、ではって言うとすぐまた撮るっちゃうんで、
はいはい、
背景見てんのかとか。
うんうんうん
じゃあ、ちょっと、5人ずつ、全員で撮ろうとしても、その背景とかそういうの選べないから、
うん、
じゃあ5人ずつ、ちょっとチームで、まあ、1、2分撮るという形にしますよって言って、端っこから5人ずつこう選んで、
うんうん、
はい、自分の好きな、あれを、ね、ポジションを決めて撮ってくださいとか言って、
うんうん
まあそういう風にして撮らせるんですけどね、
うん。
5人終わって、次、はい、次の5人って言うとさ、言うと、
うん、
さっきの終わった5人の人がまた後ろに並んじゃうんですよ。
はい、はい、はい。
だからあなたたちはもう終わったんだから、道の向こうに行ってくださいとか言って、強制的に移動させましたなんかもう、すぐ団子になっちゃうっていう。
ああ、はい、はい、はい。
モデルさんを撮りたいという。
ああ、なるほどね。
うん、ちょっと、久々にモデルさんの授業だったので、
うん、
写真学校の時はよくやってたんですけどね。
はいはいはい。
結構、大変でしたね。すぐ声が枯れてきました
もん。ああ、なるほどね。うん、
で、まあ、あとは、じゃあ、全身を撮るのに背景を、うんと、綺麗にぼかすには背景と、うん、背景に距離があるところがいいですっていうことで、奥行きのある、ところで、
うんうんうんはい、
シチュエーションに変えて、
うん、
で、まあそこで撮らせて、
うん、
あとちょっと座りのポーズができるところで撮らせて、
うん、
で最後に、まあせっかく秋らしい、秋なのでっていうことで、
うん、
この落ち葉を拾ってきまして、綺麗そうな。うんうんうん、で、お庭というか木が生えてるところの、紅葉してるところに、
うん、
モデルさんを置いて、
うん
まあ、ここはアップで撮りましょうっていうことで、
うん、
ちょっと葉っぱをこう持ってもらって、
うん、
レフ板を当てて、
う
キャッチライトとはこういうものですという話を、はいはいはい、お決まりをしまして。で、そこは一人一人、
うん、
まあ20人もいるんで、じっくり撮ってるわけにいかないから3個までって言って、
うん、
撮ってもらいました。
うん、
でも、まあ、なんか、縦位置で撮ってくださいって言ってるけど、やっぱり横位置で撮っちゃう人とか。
ああ、はい、はいはい。
結構、あの、我が道を行くというか。
うん。
はい。そんな感じの人もいて。
うん。
うん。やっぱり、まあ、ちょっと感じたのは、初心者の人は、画角の話は難しいっていうか。
はいはいはい。
何のことやらっていう、最初は何のことやらって感じだったらしいんですけど。
うんうんうん。
フルサイズとの差っていうのがね、その、フルサイズのカメラだとこっからこういう風に撮れるけど、
うん、
IPS-C だとどうしてもこのぐらい離れなきゃいけなくて、
うんうん、
そこら辺を実際に分かってもらえたかなと、
うん、
ですけどね、
うんうんうん。
あと最後にじゃあ、もうさ寒くてですね、
うん、
やってられなくてモデルの子は平気ですって言ってたんだけど、
うん、
参加者も僕も寒くて、
うんうん、
さっさと中に入りましょうって言って。
うん。
あと、中も階段のところが、こう、綺麗な、吹き抜けになっていて。
はいはい。
ガラス張りなので、
うん。
いい写真が撮れそうだっていう、
うんうん。
感じだったんですね。
うん。
それで、そこで、じゃあそこで撮りますって、
うん。
言おうと思ったらみんな教室に入って温まってたっていう、うん。
そうなんだ。
そのくらい寒かったんです。まだ時間はちょっとあったので、
うんうん、
まあ最初そのつもりだったから、一、
うん、
回教室に入った人たちをみんな引っ張り出しました。まだ撮りますとか言って。で、階段の、あれで、なんて言うんでしょうね。踊り場で上からと下からとこう囲むようにして、撮らしたんですが、
うんうん、
そこは逆光の、シチュエーションを、
はいはいはい、
露出補正でか、
うん、
やってみましょうっていうことなので、
うんうん、
もうやっぱりそこら辺は結構難しかったらしく、
うん、
みんな顔が真っ暗でっていう、
はいはいはい、
しまいにはストロボとか自動でポップアップしちゃうし、
おうおうおうおう、
まあ、やってもいいんですけどね、
うん、
これはちょっと難しかったかとか、
うん、
まあそういう意味では初心者の人も結構いたのかもしれないんですけど。
うん、
うん。だいぶ露出補正を、露出補正の動かし方っていうのもなかなか、どうしたらいいんでしょうっていう人もいたので。
ああ、はいはいはい。
まあ、やってよかったと。
ああ、なるほどね。
うん。で、まあそれなりに、いろいろ苦労しながら露出補正を、
うんうん、
して、
うん、
撮影をしました。
そっかそっか。
なんかね、皆さんやっぱ、緊張しているのか、こういうものなのかよくわかんないけど、
うん、
全然声かけずに、ただひたすらパシパシパシパシってシャッターを切っている。
ああ、モデルさんに対して。
モデルさんに対して。
はい、はい。
はい、それがちょっとね、
うん、
うん、声かけてくださいね、って。ずっと喋り続けなきゃいけなかったので辛かったし、
そういう撮影会でモデルさんに撮る人はそれぞれみんなこう声をかけて撮る
の？目線くださいとか、
はいはいはい、
ちょっと手はどうしてとか、
うんうん、
まあ、割とあれですけどね、こう遠慮がちに声をかけますけどね、
うん、
まあでも下手すると本当に黙ってただただ撮ってますね、
うん、
うん、まあ20人が一斉に声かけたら困るんで、それはあれなんですけど、
うん。
うん。
そうかそうか。まあそれが、一眼レフの方の講座、
はい。
いや、それはでも、モデルさんを撮影して、その撮ったものっていうのは、こう、公表みたいなのしたんですか？
あ、はい、一応しました。まあ、時間もないので、
うん、
二人ぐらいでいいでしょうかっていう話で。
はいはいはい。
はい、で、じゃあちょっと、 提供してくれる方いらっしゃいますかって言ったんですが、
うんうん、
割と若めの、その方は一人だけ、すごい若い方が来てて、
はいはい、
うん、僕は風景写真にしか今まで撮ったことはないので、うん、っていうことで、
うん、
この講座で、人物写真の撮り方も知りたいと思ってきましたっていう方だったので、ちょうどよかったんですけど、
はいはいはい、
まあ、その人はぜひ、僕のって言って、言ってくれた。
うん
うん、あとなんか、なんか30年選手、40年選手の人は、
はい、
ま、全く、ピクリと思うかっていう。うん、これはどういうことなんだろうとか、ちょっと思ったんですけど、
うんうんうん、
その方が、うまく出してくれまして、
うん
うん。で、最初の一枚は僕が思いっきりなんかニコニコしながら説明してる写真だったんですけど。
まずは先生から。
まずは先生からってい
う。はいはいはい。
はい、で、なんか、わざわざやってくれたかのように頭の上がものすごく多く開いている。顔が真ん中でっていう写真で。
はいはいはい。
はい。いやー、いい作例をありがとうっていう感じ。やっぱり難しい、マルチエリアの AF、今みんなそうですけれども。
はいはいはい。
うん、やっぱりそれを使うのは、
うん、
その、AF エリア選びましたって聞いたら、はい、選びましたって。
ほうほう。
選んだんだけど、
うん、
選んだ後に、フォーカスロックというか、フォーカスロックして、
うん、
フレーミングを動かすっていう動作が、はい、
うん
うん、ちょっと難しいらしく。
へぇ、あ、そんなもんなんですかね。
うん、難しいらしいですね。
あ、
うん、難しかったですって言ってましたね。
そこそこ、うん、
まあちょっとね、手取り足取りはちょっとそれは教えてられないので、あれなんです、
うん
うんうん、なかなか難しかったんで、結局最後の写真までずっとそんな調子だったんですけども、まあでもね、なんか座りのポーズの写真とかは、
うん、
背景の空きがちょうどいい感じで、
うんうん、
まあ、風景写真をやってるっていうだけのがあって、
うんうん、
その背景の風景も写真して構成しているので、うん、人物はすごい小さいんですけど、
まあ、
一つの、まあ、絵として見れば別にそれでいいのかしらという。
なるほどね。
はい。
じゃあ結構、我が道を行くみたいな、先輩方みたいな方が多かったって感じなんですね。
あ、ね、うん、まあ、はい。D2X とか 5D とか普通にゴロゴロ出てましたから。
そうなんだ。
はい。
すごい。
うん、まあ、あとは、そうですね、なんて言ったらいいんでしょうね。いや、直接話をすることがあまり、なんか、できなかったので、
うんうんうん、
こう、質問っていうのもそれほど出なかったし、
あ、そうなん
だ。結局、やっぱり、技術というか知識の面では全く初心者ではないので、
うんうん、
講義の方はかなりの半分以上の人は、必要なかったったら。
なるほどね。
まあむしろその実技の中で、ポージングとか、
うん、
フレーミングとか、
うんうん、
特にポージングはなんか、僕がやってみせたんで、こう、
うんうん、
人間というかモデルのポージングって3種類あって、
うん、
まあ古典なんですけど、
うんうん、
I って言ってこう、一本の棒ですね。
はいはいはい、
アルファベット I。あと C、うん、ABC の C っていう丸くなってる感じと、あと S っていう、ぐにゃぐにゃっていう、そういうフォルムですか、形があるんですけど、この3つを綺麗にうまく使うと、ちょうどいいんですよ。ちょうどいいっていうか、誰でも、誰でもかっこよく映るっていう。
I はわかるんですけど。
はい。あ、C と S。
C って想像がつかないですけど。
あ、そう。 ああ、あの C は休めなんですよ。片足出す。で、
ね、
で、そっちの出した方にちょっと体をなり、頭なり傾けると、それで C になります、ね。あの、逆 C、裏返し C もありますけど。
はいはいはいはい。
なんと S はちょっと難しいんですけどね。あの、まあ、女性誌とか見るとわかりますけど、あの、例の腰をグッと入れてるやつです、ね。以前、あの、ミクシーのコマーシャルで、あの、田中、サッカー選手の田中さんが、
はいはい、
それっぽいポーズで、ギュッて腰入れて撮ってて、おかしかったんですけど、
へ
までモデルにならなくてもって感じ。
そうなんだ。
そんな感じです。多分覚えてる方もいらっしゃると思うん
ですけど。まあ今ちょっと写真の方を、送ってもらってみたんですが、もうあれですね。もう僕からすると、
はい。
父とか、もう、
ちょっと
上ぐらいの方たちが多かったみたいな感じなんですね。
そうなんですね。
あー、なるほどね。そこそこ。
いや、あのね、すごいね、僕、うん、あの、ほら、普段やっぱり写真はこれ、こういう授業やってみて思ったんですけど、
うん、
写真は撮るもんで、
うん、
あの、撮らせるもんじゃねえなと思った。俺に撮らせろという感じだったんですが。
はいはいはいはい。
今ね、見たら、モデルさんを撮ったのは、その朝、うん、初対面ですごい惹かれた時に、
うん、
あの、悪いけどちょっとカメラテストしたいから2、3枚だけ撮らせてって言って、4、5枚、あの、撮ったのと、
うん、
その、実際に実習の時に撮ったのが3枚あるんですけど、3、4枚。
うん、
全部10コマくらいしか撮ってないんですよ。
そうなんだ。
なんか、あの、本当は来年のことも考えるともっとたくさん撮っておいて、
うんうんうん、
来年っていうか次回のことを考える。
はいはいはい。
うん、そう、資料作りっていうか、
うん
うん、そういうあれにすればよかったんですが、そんな余裕も本当なかったんだなって今、うん。
まあ、でも、そうですね。なんか、うん、ちょっと僕もお話を、まあ、今回じゃなくて先週の収録の時に聞いていて、もうちょっとあれなのかなって、もう初心者の方っていう感じの、
うん、
まあ年じゃないですけどね、
うん、そうだ、
こんなこうベテランっぽい方ばっかりが並ぶような状況を想像していなかったので、ちょっとこれはびっくりしたんですが、
だからあの本当に初心者の方も女性の方とかで数人いたと思うんですけれども、
ね、うんうん、
ちょっとその人たちがちゃんとこう、フォローできたかなっていうのが、ちょっと心残りなんですけど、
うん。なるほどね。うん、そうかそうか。
ちょっとそういう、なんか人がいっぱいすぎてですね、うん、そういう人にこう、なかなか近づけないっていうかなっていうか、
あ、
まあ、声はかけたつもりではいるんですが。
あ、でもこれ一人で、誘導したりとか、
そうですね。
なお、ね、なおさらこう、人を教えたりとかってなると、ちょっと難しいでしょうね。あー、なるほど。そっかそっか。はい。あと、
そうそう、あとね、午後は、あの、
コンパクト。
デジカメ教室。
あ、
コンパクトデジカメ教室。
はいはいはい。
うん。
そっちはどうだったんですか？
あ、そちらはね、
うん、
やはり高かったです、あの年代が。
おお、はい、はい。
でもまあ一応初心者の方が、
うん、
本当に初心者の方が、うん、まあそっちは10人ぐらいしかいなかったんですけど、
うん、
まああの、6、7人は本当に初心者ですっていう感じで、うん、うん、した。
うん、
で、だからまあ、これはもう例年やってる通りじっくりのデジタル。っていう意味は、とか、
うんうん、
画素とはこういうものでとか、
うん、
総画素数とはこうでとか、そういう本当に、あの、常識みたいなところからやりまして、
うん、
まあ、あとは、あの、失敗写真はこういうのがあるけど、こういう時はこうですっていうのを見せながらとやりまして、
うんうんうん、
で、毎回あの、AF6、 をやるんですけれども、うん、F ロックってフォーカスロック、
はいはい、
今フォーカスロック必要ないんですよね。毎回やってからかあってしまったと思うんですけど、コンパクトデジカメはほらマルチエリア AF 以上じゃないですか。もう自分で選んでくれるって、
はいはいはい、し、
あの今のカメラだとどこでもフォーカスですもんね。
うんうんうん、
本当にあのカメラの側で選んでくれるから、
うん、
1点で例えば中央のだけとか指定しない限り、
うん、
もうカメラが選んでくれるので、
うんうんうん、
入ってあの混乱させる要因を作ってしまう。うんフォーカスロックってしようと思っても、フォーカスエリアがついてくるんですけど。
はいはいはい。
あ、それはそのままでいいです。何もしないでください。昔のカメラの話ですとか言って冷や汗だ。冷や汗をかいてしまいました。
そうかそうか。そうですよね。顔をかけちゃうぐらいですからね。
そうそうそう。全然ね、そこら辺がね、あの、時代についていっていない相撲だったんですよ。
なるほど。
まあ、ピクセルイコール画素ですっていうので、
うん、
ああ、なるほどって言った人は何人かいたし、
おうおうおう、
あと、ズームレンズ、あ、広角って何ですかって聞かれたんですね。広角側は、おうおう、パンフォーカスで、こう、ピントがどっからも、手前から奥まで全部
ですよ。はいはいはい。うんうんうん。
そしたら、広角って何ですかって言われちゃって、うん、あ、確かに広角ってこう、別に書いてないから。
うんうんうん。
あの、まあ、スライドショーとかには出てたと思うんですけど。
うん。
で、あ、あの広い角度って言って、こう、画角って意味がとか、まあそういう話をして、
うん、
あ、わかりましたっていう話して、うんうん、その後でね、実際にちょっと、花を取らせたんですけれども、
うんうん、
コップに入れた、
うん。
で、ちょっと望遠側にズームアップして、寄ってくださいって言って。
はいはいはい。
ズームアップってどう、ズームアップって何ですかとかいう話で、
うんうんうん、
こうやるとほら、大きく見えるでしょとか言ってやったら、
はいはいはい、
初めて知りましたっていう人が、やっぱり二人いて。
うん、
私のカメラにズームレンズがついていたなんてっていう。
ああ、なるほどね。
本当になんか、よかったなと。
なんか、もう、そこら辺になると、
うん。
なんだろう、その写真の撮り方うんぬんじゃなくて、
そうですね。
そのカメラの性能を知りましょうみたいなね。
そうなんですね。うん、まあ、あと、ストロボ、多かったのはね、例えば、学芸会みたいなとか、うん、ピアノ発表会みたいなとか、
うんうん、
取りに行って、
うん、
ストロボがついちゃうんですけど、とか、
うんうんうん、
ストロボの消し方とか、
うん、
この赤目は何ですかって、赤目っていうか、目玉マークは何ですかとか、
はいはいはい、
そういうところに、やっぱり非常に質問が集中しましたね。あと、ストロボを消してるつもりなんですけど、つくんですよって言われて、
うん、
ちょっと設定見せてくださいって、見たら、
うん、
AF 補助光の設定を消していたと。
ああ、はいはいはいはい。
間違いやすいっちゃ間違いやすいか。
うん、
やっぱ光りますからね、AF 補助光。
うんうんうん、なるほどね。
だから、いろいろ、コンパクトデジカメクラスは本当に初心者向けでやっててよかったっていう。
うん。
だったんです
か。そっかそっか。でもなんか、初心者向けって、本当になんか、もうわかんなくなってきてるから、それはそれで難しそうですね。
そうなんですね。うん。
広角って何ですかって言われたら、ええって。
まあでもそのぐらいの初心者に、でもまあ勉強しようと思っていただけるのが一番嬉しい。
ね、まあでも実際あれですよね、コンパクトデジカメみたいなのをいざ買って、ね、お孫さんの写真を撮ろうと思ったらうまく撮れなかったとか、
はい
はい、そういう具体的に困ったことを、なんか教えてあげるのが一番いいのかなっていう感じはしますけど。
ね、
うん。
そうだ。いや、 そうそう、あの、コンパクトデジカメの時は、じゃあ、もう雨がかなり降ってて、
うん。
じゃあ中で撮りましょうっていう話で、
うん。
こうガラス窓の外、そばで撮ったんですけど、
うん、うん。
じゃあこういう風に撮りますって僕、自分のカメラで撮った瞬間にですね、電池がなくなりまして。
そうん。カメラ。
たった1枚で。なんとかそれを皆さんに見せて、
うん、
こんな風に撮ってみてくださいって言ってる間に切れましたけど。
そうなんだ。
ひどい先生ぶりでした。
ああ、なるほどね。ああ、まあじゃあ、両方合わせて30人ぐらいっていう感じですか。
そうですね。
なるほど。はい、まあこれで3年目って言ってましたっけ、
ね、
じゃあまた来年も。
はい。あ、今あの、モデルの女の子の写真もアップします。
お、
唯一これだけ。まともにちゃんと写真撮ったのこれだけです。
お
で、あ、そうそう、あのね、モデル撮影会同時進行だったじゃないですか。
うん。
で、どうも、そのモデル撮影会、の、
うん。
ようにお願いしていたモデルさんを、
うん。
無理やり、午前中だけ貸してくださいって言って貸してもらったみたいで。
あ、そうなんだ。
そうなんです。これでね、うん。モデル撮影の方を担当してる人も、手伝いに来てる人も知り合いなんですけれども、
うんうんうん、
その方が、あ、どうりで、モデルさんが足りないと思ったみたいな話が。
そうなんだ。じゃあ、モデル撮影会の方に来ていたモデルさんなんですね。
だったんですね。
はい。
その説は大変ご迷惑をおかけします。
なるほどね。
はい。いや、モデル撮影会の方は、まあ、遠くから見てただけなんですけど、
うん、
かなりな、こう、なんて言うんでしょうね。ハイグレードと言いますか、いろんな意味で、使ってるカメラとか機材とかもハイグレードで、使ってる方もハイグレードな感じで。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、もしかして、正しい正統派モデル撮影カメラ小僧を、要請しないと、この後このカテゴリーは
、
なくなっていくというかね、衰退していくんじゃないかってちょっと心配になったんですけどね。
どういうことどういうこと。
お年寄りばっかりだったもんですから。
ああ、はいはいはい。
なんか昔モデル撮影会って言うと高校生とかも結構来てたような気がするんですけど。
ああ、なるほどね。
ちょっと違う。場所が場所だけにそうなっちゃったのか。
うんうん、
みんな、秋葉原に行っちゃうのか。
お
ちょっと心配になりましたね。いや、日本のカメラユーザーはどこへ行ってしまっているんでしょうっていう話なんですけど。
まあ、場所なのかな。よくわかんないけど。はい。まあ、ちょっと、怖いもの見たさで参加したいような。
ああ、いや、なんか、うん。うん。いや、面白いと思いますけどね。
あ、そうなんですか。
うん。絶対面白いと思いますけどね。ね、親子で来られた方がいて。
おぉ、はいはい。
その方は、うん、後でチラッと話して、あ、そう、鋭い質問をその人にされてね、ちょっと一瞬、うん、どうしようと思ったんですけど、
うん、
まあ、パクトデジカムの方のクラスにも来てたんですよ、親子で。
はいはいはい、
40代ぐらいの方と、
うん、
中1か、中1ぐらいのお子さん、来られてて、で、二人ともキャノンとか、キャノンのお父さん、多分 5D だと思うんですけど、
うんうん、
シフトレンズとかついてて、すごいドヒャーってびっくりしたんですよ。
ほうほうほう。
これはもう、30年選手、40年選手かなとか思ってて。だから案の定、コンパクトデジカメのは、僕はもう、どうしてもタイムラグがあるんで、
うん、
機能早いものって撮りにくいんですよって話したら、
うん、
すいません、コンパクトデジカメっていうのは、 ミラーとか、そういう動く部分がない、うん、あの、シャッターも、
うん。
こう大きく動く部分がないから、リリースしてからの速さは一眼レフより速いって聞いたことがあるんですけど、
うん。
違いますかっていう、話があって。
うん。
あ、そう言われてみればそうだけど、うん、ここでそうですねっていうわけにはいかないからって意地を張りまして、いや、うん、あの、モニターに出てくる画像っていうのはどうしてもタイムラグがあると思うので、うん、それを見てからまたシャッターを押すと、さらにタイムラグが出るっていうことなんですよ、とか言って。
はいはいはいはい。
で、嘘か本当かわかんないような。と、ごまかしまして、ああ、なるほど、とか言って、あ、感心してくれたんでよかった、とか思って。でもまあ確かに今どんどんね速くなってるから、タイムラグっていうのはそういう、あの、メカニカル的なものがないものに関して、ない部分、ね、いいっていうのは確かにそうなんだな、逆に勉強になりました。
でもね、この間のちょっと、G1 の話、
はい、
したじゃないですか。なんかやっぱり、タイムラグあるような感じがするんですよね。なんか早いものどうこうっていうんじゃなくて、
押してから、
うん、ファインダー覗きながらこうぐるっとカメラ振ったんですけど、
あ、そっか、ちらつくって言ってました。
うん、なんかちらついたような感じもあったんで、まあ、実際それシャッター切った時とのタイムラグとかっていうのはよくはあのちゃんと見てたわけじゃないんですけど、なんとなく違和感があったので、まあコンパクトが今どれぐらいなのかよくわかんないですけど、
はい、うん、そうですね、
なるほどね、はい、まあということで、結構悪戦苦闘だったようですが普通のさんの写真教室のお話でした。続きまして、誰でもフォトグラファーの方に行きたいと思います。
ギャルリドゥミソメイユ、日本語でまどろみという名のそのギャラリーは、銀座松坂屋裏にひっそりと立つレトロなギャラリービルの3階にある。落ち着いた雰囲気で使いやすい広さの空間で、銀座のギャラリーとしてはお手頃な価格でご利用いただけます。あなたの作品をぜひ銀座で展示してみませんか？お電話は03-3574-7218、 ホームページへはフォトスクランブルトップページにあるバナーをクリックしてお越しください。
はい、誰でもフォトグラファーでは、データ復活大作戦
はい、
はい、これはデジタルのデータを消しちゃったとか、
そうですね、
そういう時の復旧の話っていうこと
で、はい、そうですね、はい
はい、
はい、まあ、だいぶ前にもなんかあの扇風機の話をした時に、なんでその扇風機が壊れたかとか、そういう話をしたとした時の話なんですけど、
うんうんうん、はいはいはい、
あの結局ですね、うん、あの納品してほぼ1ヶ月半、2ヶ月近く経った時に、
うん、
すいませんが、ちょっとインタビューカットの人が1人足りないんですけどっていう話で、
うん、
で、言われた1日前、それが、問い合わせが来る1日前か2日前に、
うん、
あの、ハードディスクの、こう、オリジナルですね、撮影したのをそのままコピーした、
はいはいはい。
データを全部消してたんですよ。
うんうんうん、
だから納品したデータはあるけど、それにはないわけなので、
うんうん、
オリジナルのデータを探さなければいけないという、
お
う
ほうほう、
はい、非常に切羽詰まった状態になりました。
うんうんうん、
はい、で、まあ、データ復旧ソフトを買うっ ていうか、そういうね、余裕もないし、
うんうん、
使ってみてもよかったんでしょうけど、そもそもちょっともう諦めムードがあったので、とりあえず手持ちのできることをやってみようという感じでやりまして、
うん、
で、3ディスクからについてくるやつがあるんですよね、SQ フォースソフトが。
ああ、メディアの中に入ってる。
ええー、まあ、メディアの中っていうか、うん、あ、うん、CD でくっついてくるやつ。
あ、CD でついてくるの、
CD でくっついてきましたね、確か。
へぇ、
じゃなくて。
うんうん。
はい。それとあと僕は別に、ドイツのソフトだったと思うんですけど、レスキュー、
うんうん、
フォトレスキューっていう。
うんうんうん。
今回、カードから、復旧させるのに必要で、
はいはいはい、
シェアウェアで、5000円ぐらいでやったやつなんですけど、
うんうん、
まあ、その2種類あるんで、これでやればなんとかなるかなと、うんうん、思いまして、
うん、
外付けのハードディスクだと、普通の、まあ、カードと同じようなメディアと同じ扱いで、
うんうん、
一応、復旧作業をしてくれる
ん
ですよ。
うんうんうん、
ただ、どんな画像とか、このあたりの日付のものとか、そういう細かい設定ができないんで、
はいはいはい。
結局中に入ってるの全部やるしかないっていう、
うんうんうん、
恐ろしい状況でして、
うん、
はい。結局、そのハードディスクは、30ギガぐらいあるんですけれども、
ほうほうほう、
はい、その30ギガを、
うん、
ずーっと復旧させるという
。
はい。まあ、全部消しちゃったわけじゃないんですけどね。その消した画像も含めて全部一回出してくるっていう感じなんですよね。
うんうんうんうん、
で、いくつだったかな ?10 万コマぐらい復旧さ
10万コマ
?10 万コマ。はい。
も
う見るのも大変でっていうか。
ね、そうですよね。
サムネイル作ってくれるのに時間かかるし、結局、まあ、コンピューターの1台はそれ専用にしちゃって、
うんうん、
ずっと動かしっぱなしで3日ぐらい、2日か。
うん、
ある2日復旧にかかって、
うん、
で、そっからこうプレビュー画像を生成するのでまた1日かかって、
おぉ。
それを見るのに、丸1日っていう、
おぉ。
状態を2回やったので、ほぼ1週間。パソコンも寝てないし、自分も寝てないっていうか、まあ寝てるんですけど
、うん。
時々様子を見なきゃいけなかったりして、本当に大変な目に。
そうなんだ。でも30ギガのディスクで10万コマとかっていうのは復旧できるんですか？
うん、復旧というかそれに、なんて言うんでしょうね。対応、引っかかってきた、
うんうん。
画像っていうのはこれぐらいありますって。ただし、消しちゃってないやつとかも。なんてですね、復旧できないものもあるけど、とにかく全部はこれですと。
ほうほう
その中から見えるものを探してっていう感じなんですね。
お
実際にはないものも引っかかってきてるみたいで、
うんうん、
なんか本当に、こう、思いもかけないっていうか、
うんうん、
これは一体いつのだっていうような画像が出てきて、逆になんですよ。大掃除してよくあるじゃないですか。畳の裏の新聞、畳とか
読んじゃう。
読んじゃう。あんなにも、あんな状態にな
る。
もう全然進まなかったりとかね。
それは、そんな昔のやつが見れる状態で出てくるんですか？
あ、出てきたのもあってびっくりしたんですよ。
へー。
なぜか、そこら辺がよくわかんないんですけど。
うんうんうん、
これは、まず間違いなく、ハードディスク買った3年ぐらい前の、
うん、
そうだなっていうのは、もうそれは多分消してるはずなんですけど、
うんうん、
出てきたりとかして、ボロボロボロボロ。で、もう肝心のものは出てこないっていう。
ああ、なるほどね。
ことになってまして、
うん、
もうどうも最終的な結論としてはカードから落とすときにそのそこだけカードから落としてない可能性が大。
あ、
結論としては
。カードから入れないものもあるんですか？一旦全部入れない。
全部入れてるはずなんですけどね。多分、何か、事情があってっていうか、確認しながら、例えば一人分ずつ確認しながら入れてたりしたときに、その人の部分を、確認したつもりになっていて、飛ばしちゃったっていう可能性も。
なるほどね。
結局、カードの方はもう、ね、2ヶ月も前の話なので、カードももちろん全部、レスキューで中身を確かめたんですけども、さすがにそんな2ヶ月前の画像は残ってなくて。
なるほどね。
すごい大変な目に遭い
ました。いや、なんか、データ復旧ソフトってもうずいぶん前に何回か使ったきり使ったことがないんで、なんか非常に復旧させづらいというか、
そうですね。
今のソフトってどんなのかわかんないですけど、なんか前僕が使ってた時のやつってずらーっとファイル名が表示されて、これだろうって思ったやつを復旧ってやると、復旧できるやつは復活させてもらうっていうような感じのソフトだったんですが、そっか。でもそのプレビュー画像が出るんですか？
あ、ね、その結局サンディスクのやつは、プレビュー画像だけじゃなくて本体の画像も全部、本物の画像も一緒に、なんていうんですよ、リストアっていうか作ってくれるらしくて、とんでもなく時間がかかるんですよね。プレビューを見る、プレビューは先には作ってくれないって、一緒に作ってるって感じだったので、
はいはいはいはい、
とてもじゃないけど、やってられなくて時間がかかりすぎて、だから、それは1日ぐらいずっと動かしてて、諦めて途中でやめたんですけど、もう一つ使ってるフォトレスキューっていうやつは、プレビュー、とりあえず、なんでも、本体の画像がね、壊れてようが、だろうが、とりあえずプレビューができるものはどんどんプレビューを作りますっていう、いうソフトだったんで、そっちを主に使ってました。そうすると、まあ、切手サイズぐらいのプレビューがずっと出てきてくるんで、で、その中から選んで、まあ、復旧ってやると、それが復旧されるっていう。
あ、プレビュー見て選べるんだったら、まだあれですね。
そうですね。何があるかわかるから。
はいはいはい。まあ、でも、なんか一長一短というか、その、元ファイルから復旧するやつだったら、出てきたものは復旧できる。見込みが高いわけでしょ。
そうですね。はい。プレビューのやつは、
なんか、ぬか喜びになりそうな。
そうそうそう。
危険もあるの。
だいぶ危険はありますね。
うわ、これ、こっちも欲しかったんだよなっていうのがあって、復帰させようと思ったらできなかったりしたら、帰って知らなかった方が良かったみたいなのがありそうな気がしますけど。
そうですね。
ああ、なるほどね。
まあ、なんか、いい、あれがあれば。どうも、Mac 用のってあんまりないんですよね。
おー。え、Windows 版だったらなんかあるとか、
そういろいろ。うん。データ復旧ソフトは、Windows 版の方が安いのか、まあ、性能はどうかわかんないですけど、まあ、やりましたね。調べたときに。
なるほどね。Mac だったら今は、タイムカプセルで、何日前とかに戻れるとかね、なんかそんなあれもありますけど。
はいはい、そうなんです
よ
ね。結局はちゃんと確認しなきゃいけないという、
なるほどね、
処方だったと。
そっかそっか。へえ。でもあれなんですね。やっぱ消してっちゃうんですね。なんか。
ああ、その時はね、DVD-RW とかにも、あ、ハードディスクですか？
うん、そうそうそう。とか DVD とかに焼いて。
DVD-RW に焼いてたんですけど。
うん。
たまたま DVD-RW を手持ちがなくなってきて、
うん、
うん、これはそろそろもう印刷に、そのね、号は印刷に回ってるし、
うん、
もう大丈夫だろうっていう、そのもう大丈夫が1日早かったんですよ。
なるほど。
だから一見悔しいっていう。
ああ、なるほど、ね。でも、
まあ、可能性から言うと、そのハードディスクには取ってない可能性が大なので、もうパソコンに落としてか、うん、ないっていう可能性。うんうん、あるので、果たしてあっても、うん、そのね、RW とか、ハードディスクに、から復旧できたとしても、
うん、
どうかなっていう、
状況だったっていうことか。なるほど、ね。
その前後はちゃんと出てくるんですもん。復旧ソフトで、で一応その2ヶ月前のデータに関しては、ある程度は、
うん、
見えたんですね。この辺がそうだっていうのが出てきて、
はいはいはい、
探してるノードだけはやっぱり見つからなかったっていう。
なるほどね。そっか。でも2ヶ月前のでもそうやって復旧できるんですね。
まあ1週間かかったんですけど。1週間はかかりますけどね。
なるほど。
なんか火事場のバカ力っていうかなっていうか。やけの4パチみたいな感じで。
そっかそっか。まあじゃあ、まあでもそういう復旧させなきゃいけない状況に持っていかない方がいいに越したことはないんですが、最悪そういう力技もあるよというような感じではありますね。ただ、1週間かかるっていうのを。
そうですね。本当に
。いい、教訓というか、してもらって、大事なものはバックアップを取りましょうというような。
あと、バックアップのも、あるんですよね、うん。いつまで残しておくかっていう。なんですよね。そこら辺、まあ、ずっと残しておけよって話もあるのかもしれないけど。そこまでするあれ内容っていうかじゃないので、もう雑誌が一回出てしまえばもうそれでそれっきりっていうデータ、写真なんでね、まあその後なるべく注意して、なるべくじゃなくてしっかり注意してやってるんです。ポーズ注意しすぎちゃってコンパクトフラッシュのカードの中身を、
うん、
消去できないっていう。
できないの？
だから消去しようと思うんだけど、なんかトラウマになっててできない。
そうかそう、う
ん。なんか2回も3回も4回も5回もチェックして初めてやっと消せるっていう状態なんで、常にカードが足りないって言ってる。
ああ、なるほどね。僕は結構ハードディスクの方にコピーしてあるんだけど、こう、コピーした後にすぐ消せばいいんですけどね。
ええ。
なんか、ちょっと後でちゃんと、まあ、フォトショップなり、ブリッジなりでちゃんと見てから消そうかななんて思って、そのまま持ち出してしまって
、
その上から、こう、次のやつを撮ってしまって、あれってもうメディアいっぱいになったみたいな。
あ、それありますね。
そうすると半分以上のそのいらないデータを消すっていうのが面倒じゃないですか。
それはちょっと忙しい現場ではとてもやってられない。
ああ、やっちまったみたいな。こう見返した時に半分以上も消してもいいんだけど、消すに消せないみたいな状況になっちゃうことが結構あるんですけどね。うん、そうか。まあ
準備とかそういう、事前の準備と後始末が大切
です。そうですね。はい。まあ何かあると一週間、パソコンが占有されてしまうということをよく考えて慎重に行きましょう。というお話 話でした。ちょっと復旧ソフト自体使ったことないんで、今度一回試しに使ってみたいなとは思うんですが。はい。ということで、データ復旧大作戦というお話でした。続きまして、ハンスケの相談コーナーに行きたいと思います。今回はデータの後処理というか仕上げの部分のお話を、
はい、
していきたいと思うんですが、取った後にその、はい、デジタルの場合限定でいいんですが、はい、その取った写真を仕上げるのっていうのは基本的にどれぐらいするんですか？例えば出すどこかにこう見せたりとか出すものはすべてこういじるのか、
はい、
あるいはこう一つの作品として仕上げるものはある程度限定していじるのか、基本的に全部いじるとか。
まあ、相手によりよりけりなんですけどもね、
うん
うん、どれが使われるかわからない場合はしょうがないから一通りは全部やりますけどね。
やっぱり何かしらこう取りっぱなしで出すっていうようなことは しないんですか？
ああ、できないですね。
うん、
なんて小心者なもんですから。やっぱりこれやっぱりどうしたって良質にでこぼかれるし。
うんうんうん。
フレーミングとかもたまに傾いてたりするのもあるし、
うんうんうん、
そういうのを生の見せたくないなっていうのはありますね、
うんうんうん、なるほどね。
直せるものに関しては直してますけどね。
うん、じゃあ、
はい、
基本的にはだいたい取りっぱなしというよりは一手間入れてるものをを出していくっていうのが基本なんですね。
はい、そうですね。
その場合、なんだろう、まあその状況にもよって違うだろうし、その相手とかその要求されるものによっても変わってくるとは思うんですけど、そのさっき言ってたどれが使われるかわからないってほとんどの画像を手を入れなきゃいけないってなった時に、
うん、
1枚にかける時間ってどれぐらい作業って
するんですかね。バッチ処理とかでやっちゃっているので、それでもやっぱり10秒や15秒かかるでしょうね。
ただ単純にバッチ処理っていうと基本的にかける処理って同じことをかけていくわけでしょ。
あ、そうですね。だいたい僕の仕事の場合は、同じシチュエーションのところでたくさん撮るっていうのが多い。
はいはいはい。うんうん、
だから、露出、まあ、例えば外のスナップだと極端に露出ガタガタになっちゃうんですけど
ね。はいはい。
そうじゃないときはバッチ処理で一気にやっちゃいますし。あと、どうしても外のスナップみたいので、
うん、
逆光あり、順光あり、蛍光灯ありとか、
うんうん、
突然タングステンだったり、体育館だったりとかしちゃうのは、もうしょうがないので、それはもう、必死になってやるしかないですよね。ちょっともんざりなんですけど。
うん、その中でこう一番作業としてまずやるっていうのは露出の補正ですか？
はい、そうですね。露出っ と、あと、カラーバランスというかホワイトバランスなんですけれども、
うんうん、
結局ハイライトの方ですね、明るい方、
うん、
濃度の薄い方というか、
うんうん、
そこら辺、
白に近い方、はい、
そこら辺のね、色とか、
うん、
濃度とか、
うん、
色合いが、
うん、
極端に狂っていなければ、
うん、
例えば中間調とかシャドウとか多少このカラーバランス狂ってても、
うん、
普通に見えるんですよ。
はいはいはいはい。
人間って、
うん、
はい。だからそこだけ、そこがまず重要ですね。だからもし画面の中に白くて、
うん、
白くて当然のものがあれば、
うん、
そこが白っぽく見えるように。
うん、
トーンカーブとかで調節してます。
うんうん、
まあヒストグラムを見ると大体ね、白の位置がどの辺かっていうのが分かるので、白っていうかハイライト。
はいはいはい、はい。
あれがやっぱり右側があんまり大きく開いていたら、これはなんだなんだなっていう。そうするとグレーの部分が濁ってくる。グレーっていうかハイライトの部分が濁ってくるし。
うんうんうん。
顔色とかも絶対に持ってくるので。
おー、なるほど。
はい。
じゃあ、まずはその白の部分を、まあ、ちゃんと白にするっていうのが、
はい。
基本？
そうですかね。はい。そうですね。
あと、処理、よくする処理っていうと、どんなのがあります？
基本的にあんまりシャープネスとかは、うん、シャープはかけませんが、
うん、
どうしてもこれはカチッとさせた方がいいだろうなっていう写真にあるんです、うんうん、ありますが、
うん
うん、まあ、ちょっと被写体ブレしてるやつとか、
うん、
そういうのは、スマートシャープっていうのを使ってちょっとカッチリさせてますけれどもね。でも基本的にはあんまりアンシャープマスクとかは 使わないです。
まあ、それはなんで？
あ、それはもう、あ、そこはもう印刷屋さんの領域なので。
ああ、そうなんだ。
うん。かけてもしょうがないしっていう感じですかね。
なるほどね。
だから、CRT で見てる分にはすごいなんかちょっと緩い感じなんですけど。
うんうん。
うん。そこでちょうどいいように、かっちりしちゃうと今度、多分印刷に回した時に、
うん。
どのシャープネスかけすぎみたいになってきちゃう。
そうなんだ。
たまにね、どうしても気になる、こう、写真とかあって、
うんうんうん、
シャープネスかけすぎだろ、これっていう
のが。はいはいはい、はい。
今でも時々ありますよね。普通、結構、ちゃんとした雑誌とかでも、
うん、
私の表紙とかでも、いや、これなんかもしかして耳とかね、まあ、人物だったりすると、
うんうんうん、
とか、こう、顔の輪郭とかに、マジック線引いたみたいに見えるんだけどっていう、うん。
ああ、はいはい、はい。
たまにありますか、
うんうんうん。
あれはアンシャープマスクかけすぎなんですよね。アンシャープ。
じゃあ不自然な感じに仕上がってきちゃう。
うん。あと、インクジェットのものとかでも、
うんうん、
ものすごくシャープをかけちゃって、
うん、
なんて言ったらいいんでしょうね。こう、銭湯の、こう、お風呂場の絵あるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
タイルがぐらいはっきりしちゃってるっていう。
あ、
そういうのもたまに見ますし。
そっかそっか。
あとあれ、そういうのは、自動的に写真を、綺麗にしてくれる、そういう、使ってる人なんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、
何 細かい設定ができなくて、
うんうんうん、
すっきりとかはっきりとかくっきりとかそういう、
はいはいはい、
そういうコマンドで、まあ、すっきりと、あ、くっきり123とかね、
はいはいはい、
あの、弱、中、強とかそういうあれでやってるんじゃないかっていう感じはしない。
ああ、はいはいはい。いや、あの、すっきりくっきりはっきりは、結構僕は好きなので結構そのってそっちの傾向に傾きやすいんですけど。
そう
です。いじってるとこうキリがないというか分かんなくなっちゃったりしません？
うん。
なんか派手にしすぎちゃうとか、こうやりすぎちゃったとか、
うん。ああ、そうですね。うん。まあ、結局最終的にはプリント一回出してみて。
うん、うん。
あれですね。
その度合いとかっていうのは、ちゃんと把握してないといけないわけですね。
うん、ここやっぱり、どうしたってプリントに一回出しますけど、うん、あの、プリントも、あの、用紙もね、スーパーファインとか使って、マット系の、割と派手にならないやつで、
はいはいはい。
出してます、
うん。
それでちょうど良ければちょうどいいかな。
ああ、なるほどね。うん、そっかそっか。じゃあ、確認するのも、その光沢があるような紙じゃなくて、マット系のもので出してみて、確認をして、みたいな、
うん。うん、そうですね。そうやってますけどね。あと、まあ、ウェブに載せるものに関しては、これは、なんか、やりようがないので、
うん。うん
うん。うん。とりあえず自分のモニターで良ければそれでいいよっていう。まあ、あの、まあなんか話が、こう、ちょっと明るいとか暗いとかいう話が出た時に対応できるように、
うん、
まあ、この間も言いましたけど、そういう、モニターはキャリブレーションをとっているので、って言えるようにしてはいるんですけど。
なるほどね。そっか。じゃあ、まあ今回、尺が長くなっているのでなんかこう一つこう見栄えを良くするのにこう一手間かけるんだったら何
ブえ、そんな
これはしましょうみたいな、
そんななんか万能調味料みたいなあれば欲しいですけど、とりあえずあれですね、あの、あ、そうそう、フィルムの時代から言ってんで、言われるんですけど、
うんうん、
ポジフィルムなんか時に、これ抜けはどういいとか、抜けが悪いとかいう言い方をする
ん
です。
ああ、なんか聞いたことありますね。
ええー。はいはい、抜けっていうのはね、そのやっぱハイライトの方の、
うん、
あの、色の転びなんですよ。
うん、
で色の転びがあると、例えば、うん、マゼンダとか、シアンとか、イエローとか言われるんですが、うんうんうん、とにかく、白っぽいものが白、うまくニュートラルに白、
うん、
っていうかね、あの、グレー、うん、明るいグレーとか、
はいはい。
淡い色の方のものが変な色に転がってると、
うん、
その本来、あの、出て欲しい色じゃない、また別な色に転んでいると、
うん、
絶対変なんですね、違和感を感じる
ん
ですよ、
うんうんうん。
あの、まあ、なんか、ね、建築写真の人とか言ってたけど、
うん、
あの、だいたい、新しい家の壁って白じゃないですか。
はいはいはい。
スカッと抜けるような、ちょっと青っぽいぐらいの白の方が綺麗なんだけれども、うん、それがイエローとかグリーンに転ぶと、
うん、
あの、ものすごく古い写真に見える。
はいはいはい、そうですね。うんうんうん。
言ってまして、だから、そのポジで撮るときは、ものすごくそのグリーンとか イエローに転ばないようにっていうか、うん、あの、注意して、撮ってるみたいですよね。結局それと同じでやっぱりまあデジタルの場合も、
うん、
あのホワイトバランスで吸収できなかった色の転びを、うん、やっぱりフォトショップとか後で画像処理で抜けを良くするっていう、
うんうん、なるほどね。やっぱりじゃあその白をちゃんと白に見せるっていうのがやっぱり一番、
う
ん、
そうですね、
基本というか、
うん、
見栄えを良くする
だと思うんですけど、
うん、
ただ風景写真とかでこれやってますとね、
うん、
みんな同じになっちゃうんで、
ああ、はい、
そこはちょっと考えた方がいいと思うんですけどね。
うん、 なるほどね。でもそれなんか明確に白があったら分かりやすいと思うんですけど、
そう
そうじゃないような写真って難しくないですか？
難しい。だからなんかありとあらゆるものにカラーチャートを一緒に写し込んで撮らなきゃっていう話になっちゃうんですよ。それに
出す。ああ、はいはいはい。なるほどね。
もう、風景写真も、何でもかんでも、カラーチャート入れて、一枚撮ってっていう。
それを基準にして、補正をかけるみたいな。ああ、そんなになっちゃうってことか。
そんなになっちゃうんで。
うん。
まあ、そうですね。まあ、撮影の時にやっぱり、ある程度ちょっと、これはどっちになってるかなとか、そういうのを気にして撮れば、それだけでも随分後で楽だと思います。
なるほど。
ミックス光のところとかね。
うんうんうん。
なるべくミックス光じゃないところで撮ろうとか。
うんうんうん。そこそこ。
そういう風に気をつけた。ところからまずその最初の最後のフィニッシュワークにつながるんじゃないかな。
なるほど。まあ、まあ、ちょっとここも話してるといっぱいいっぱいいろんなことが聞きたいあれなんですが、まあ今回はこの辺に、したいと思います。また画像処理に関してはまた回を改めて。
はい。
上がっていきたいと思いますので、また楽しみにしてください。はい、ということで、今回はちょっと長めの尺になりましたが、はい、いかがだったでしょうか。ということで今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、今ちょっと間違いがありまして、レスキューしたのは10万じゃなくて1万6千コマでした。はい。気分的には、でも、これを3回ぐらいやってるので、10万とはいかなくても、1万6千の3倍はやってます。
5万近く
は。5万近くはやってますっていう。
はい。
はい。
そういう事態にならないように。気をつけましょうという感じです。はい、はい、ということで、しました。ではまた来週。